皆さんこんにちは。受難週レントの時に入ってますけれども、プレイズワーシップこのようにして開けますことを感謝いたします。まずお祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもおしなる神様、このように本当に嵐のような前夜でしたけれども、爽やかな朝日を浴びることのできるような良き天候に回復せしめてくださり、皆様と共に第二の礼拝プレイズワーシップを開くことができ感謝申し上げます。あなたの御言葉を伺いますけれども、どうぞ私たちが心を開いて御言葉を受け取ることができますように、イエス様のお名前を通して感謝をしてお祈りいたします。アーメン。いつものレーザーシップのシリーズとはちょっと今日は違いまして、受難週の特別ということで、愛の究極の十字架というふうに題しまして、おすすめをしたいと思っております。まずお言葉は皆さんももう本当にそらんじられておられると思いますけども、聖書の御言葉の中でも御言葉中の御言葉と言っていいと思います。今朝の礼拝でも開かれておりましたヨハネの福音書の3章の16節です。3章の16節、ここに出ましたですね。皆様で、お読みしてみましょう。3章の16節、はい、ご一緒に。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉は本当にこの書かれた聖書の中のこれだよという聖書の本当の伝えたいことはこれだよっていうことをこの一言に込めたのではないかなと思われるほどのお言葉だと思います。この今迎えております、迎えようとしております受難週、それからペンテコステまでということは、私たちが信ずるキリスト教の一番の最重要出来事ではないかと思います。クリスマスの方がなんか、一般的に祝われるというのではお祝いが派手になってますけれども、本当は私たちの信仰的に言うとイースター、受難週からイースターというのが、こうクライマックスではないかなと思うんですね。そして、ラテン系の人たちはやっぱりそのイースターをお祝いすることにおいてカーニバルという、この前も渋谷先生がおっしゃってくださいましたけどね、お肉を食べられなくなるんでなんとかっていうんでカーニバルを派手にやりますけれども、有名なブラジルのリオのカーニバルなんていうのはすごいですよね。ああいう形で、イースターの方をどちらかというとお祝いすることが派手なようですけれども、日本ではイースターの方はあまり、まあ、同じキリスト教の中のお祝いの中でも、お祝いの度数から言ったら少し低いのかななんて思いますけれども、さて、本当のそのイースターに向かう受難週の実際っていうのはどういうことだったのでしょうか。日曜日から次の日曜日までというのが一応受難週になりますけれども、この日曜日クリスマスのように12月25日がクリスマスっていうふうに決まってないんですね。イースターっていうのは日にちが動きます。旧暦のいろいろなお正月が動くようにあれが動くわけですね。中国の春節は一月ぐらいの間で動くんですけど、ある意味でイースターもそれと同じで 動きます。1ヶ月ぐらいのズレがあって動くんですね。それは暦の、昔の時代の暦の使い方と違うというところであるわけですけれども、そして、まあでも曜日的には日曜日にこういうことがあった、月曜日にこういうことがあったっていうことがあります。それでですね、簡単に、まあ、今日は やりたいんですけれども、実はですね、その本当に詳しくはこういうふうに書いてあるっていうのを今ちょっと後ろに、ごめんなさい、後ろに置いてきちゃったかな。何人かの方々は持ってるいらっしゃるかと思うんですけど、ごめんなさい、このですね、受難宗の調和表っていう形でですね、4つの福音書にどういうふうに受難宗が書かれているかというのをちょっとご参考のために皆さんに、読んで、後でです、これは後でやってください。で、今日はこちらにあるように日曜日にはこういうことが、まあ、大きく題としてはこういうことがあったということでは、シュロの聖日と言われるイエス様が、迎え入れられるという、歓迎されるということでですね、ありました。月曜日は、宮清めというような形で行われました。それから火曜日は弟子との問答、また律法学者パリサイ人の論争というような形で火曜日が過ごされました。それから水曜日にはベタニアにおいてイエス様が香油を注がれるということがありました。そして木曜日には最後の晩餐、そしてゲッセマネの祈り、逮捕、まあ、この辺は逮捕まで行くと翌日の金曜日のように、明け方というようなことにもなるかと思いますけれども、まあ、木曜日にあるかな、夜の間に、行われたということで、それから、ペテロのイエス様を拒否する、非念、否定するというようなことがございましたね。そして金曜日は裁判、そして十字架ということになっております。土曜日はイエス様がお墓の中に葬られて一日を過ごされた、そして日曜日に復活なさったという、日曜日から日曜日までのものが受難宗ということになりますね。それを詳しくやるとこういうふうになるということで、後でぜひ、それぞれ聖書を開いて、午前中に主牧先生は、マタイ伝では受難宗はどういうふうになっているか、マルコ伝では、ルカ伝では、ヨハネ伝ではということで学んだ方がいいですよとお勧めいただきましたけども、横なりに見てもいいかと思います。ですのでその参考にということで、調和表という形で、お配りしてあります。そして、ちょっとですね、松木先生が聖地を旅行されたので松木先生が撮ってこられた写真をと思いましたんですけど、ちょっと間に合わなかったので私が行った時のものをちょっと写させても、これは、日曜日の、歓迎されてイエス様が入ってきたと思われる黄金門ですね。はい、次、お願いします。月曜日の今度になります。宮清めということで、昔の宮殿は、これが死聖所のあった宮殿で、周りの廊下、この辺がいわゆる商人がいて、この辺で、イエス様が宮清めをなさったかなと思われるところですね。これは模型です。模型をちょっと大きく写してましたんで、想像できるかと思います。次お願いします。次は、これは火曜日、同じ、今度は火曜日ですね、これがちょっと写りが悪いだ、ごめんなさい、ものすごく本が並んでますね。いわゆるトーラーという、いわゆる壁、 エルサレムの中の壁の中、壁のすぐ隣にあるところなんで、そこに座ってるおじさんが、この人はパリサイ人かななんて思われるんで写してきたんですけど、このようにいわゆる律法学者パリサイ人っていうのはこういうものをたくさん、まあもちろん学んでたわけなんですけど、イエス様をどうしても受け入れられなかったということだと思いますね。はい、次ごめんなさい、お願いします。急ぎましょうか、ちょっと。次が、ベタニアでイエス様が油注ぎをいただきました。ベタニアというのはエルサレムから少し離れた郊外にありますから、エルサレムの中心街からこう望むとこういうような郊外が広がってるっていうところを、写真撮ってきました。それから次木曜日になります、お願いします。これが、最後の晩餐をやった2階座敷と思われるとこ、本当かどうかは分かりません。でもこれが2階座敷だということで、写してまいりました。そしてその内部が次こういう形で教会になってます。もう教会になってまして、皆さんが見学できるようになってます。はい、次お願いします。次はゲッセマネの園です。私たちが想像しているようなオリーブの木とはだいぶ違います。こんなに太いです。教会の玄関にオリーブの木がありますけど、あれは細いですけれど、これは、樹齢1200年ぐらいの木だそうです。イエス様の時代の木ではないということですけど、でも相当古い、オリーブの木です。はい、次よ。これは逮捕されて、カヤパの官邸に連れて行かれます。このカヤパの官邸に行く石段です。これはエルサレムの中でもイエス様の時代の地層だそうです。ですからここをまさにイエス様は裸足で歩かれたと思われます。はい、次お願いします。カヤパの官邸の中にこういう穴蔵があります。これは本来は食料を貯めておくところらしいんですけど、イエス様はここに吊り下ろされたと思われるようなところです。次お願いします。これはペテロが拒否しました。そしてそれを記念してそこのところに鶏鳴教会という鶏が鳴いたということで教会が建てられてます。そしてそのセンターがこのように鶏の上に乗っかって十字架があるってちょっと変わったデザインでしたんで撮ってきました。それから次お願いします。これはピラトの官邸跡に建てられたエッケホモ教会、ピラトがここでイエス様を尋問しただろうと思われるところに後にこのようにしてこの人を見よとピラトが言った時にそれをエッケホモという言葉らしいんですね。それがで記念して建てられた教会です。はい、次お願いします。そして、ビアドロローサって見えますでしょうか。こういうふうにこっから始まるよって、書いてあるんですね。で実際はこっから始まるけれども地層的にはもう全然イエス様の時代の地層にはなってません。だいぶ崩されては積み重なられた新しい地層になっちゃってます。はい、次お願いします。これは、本当に分かりにくいんですけど、聖墳墓教会の中にあるイエス様が十字架にかかってその十字架から流れ落ちた血が残ってるっていうんでね、少し赤く岩に色がついてるんですね。そんなところがありました。はい、次お願いします。これは今度は葬られた、ゴルゴダの丘から、イエス様がヨセフでしたっけのお墓に、有馬屋のヨセフのお墓に葬られた時にここがお墓だろうと言われる、それゴードンという人が発見したのでゴードンの丘と言われるところです。そこにお墓があります。はい、そして復活されてそのお墓の中にここには主は今したまわずと言われたここのお墓、空になったお墓、そういうものが今でもあるんですね。 そのゴードンの丘の下の方の部分にありましたので取ってきてました。まあここからイエス様が復活なさったということで、まあ一応こういう空の墓ということでお見せいたしました。このようなことが実際に受難週の中で行われたことでございました。イエス様の十字架というのはすでに旧約の時代に、まあある意味では神様のご計画の中には、どうでしょうか、アダムとイブが罪を犯してそれをどうやったら元に戻せるかというご計画がもうその時にあったのではないかと。でも選ばれた民であるイスラエルの民に何とか神様の先民としての清い生活をしてもらいたいという願いを持って、旧約のモーセの御書が書かれたかなと思います。特にレビ記というところには律法がずらずらっと書かれてますけども、あのレビ記の中に、罪をなんとか清めようという神様の身思いが本当に切々と書かれてる、歌われている。モーセを通してアロンを通していろいろと神様がイスラエルのために教えなさった。そしてそれはなぜかっていうと、神様っていう方は我聖なれば何時らも聖なるべしと言って清いお方なんですね。本質的には清い、本質的にあっても絶対な清さが神様です。そしてその神様にもうひとたびアダムとエバが作られた時代時と同じような関係に入れていただくためには、人も清くならなければならない。そのためには犯した罪を、旧約の時代は生贄として今朝も語られたように子羊やいろいろなものを捧げることによって、代わりにその生贄となった動物が代わりとなってその罪をあがなっていただく、そして許していただく、なんとか人を清き者とみなしていただくというような形で、この旧約の律法がずらずらと書かれているんです。神様の身思いっていうのは、なんとか清くなって神様と本当に顔と顔を合わせて、モーセは顔と顔を合わせて神様とお話しすることができました。私たちもそういう意味ではできるんです。イスラエルの民もできるはずでした。神様とお会いするというために必要な罪、汚れの除去ということをしていただくことが必要なわけです。これは旧約の時代の、たくさんの聖書の中に出てまいりますけれども、私がエレミアの31章の2節にこういうお言葉を見つけました。これ文語訳でお読みします。遠くよりエホバ我に現れて言いたもう、我限りなき愛をもて汝を愛せり、ゆえに我絶えず汝を恵むなり。ここに限りなき愛ってありますね。ちょっとこじつけになるかもしれませんけども、究極の愛だと思います。限りなき愛。神様の愛は、清い神様から出た愛ですから、愛そのものに制限がない、宣言してくださってるわけ。神様のその愛によって。それからもう一つ、今度は新約になりまして、 ヨハネの福音書の13章の1節にこういうお言葉があります。またこれも文語訳であります。この新改訳だとその字が出てこないんでちょっとこじつけのようですけど、文語訳に読みます。杉越の祭りの前にイエスこの世を去りて父に行くべき己が時の来たれるを知り、世にあるものの己のものを愛して極みまでこれを愛したまえり。神の子であるイエス様は極みまで愛してくださる。私たちを本当に極みまで愛してくださるんです。究極の愛を持って私たちを愛してくださる。そのために神様はその一人子イエス様を十字架におかけになった。そしてこの一週間にわたるイエス様のお苦しみをお許しになった。この大きな恵み、これを私たちは本当に受け取らせていただき、信じて罪の許しをいただいて、神様と今の時代にあってもお会いすることができるという確信を持って歩みたいと思います。イエス様の十字架はそれをするのに、レビ記やで行われた旧約の時代のあの何度も何度も何度も捧げる生贄は必要がなくなった。そのことが書いてあるのは今度は新約のヘブル書ですね。ヘブル書にそれがなくなったんですよということを書いて、私たちに恵みを伝えてくださってます。ですからヘブル書の13章にはイエス様を仰ぎ見なさいと書いてあります。絶えず仰ぎ見ている。イエス様というお方を仰ぎ見つつ歩む信仰生活をさせていただきたい。今朝のメッセージにも通ずるもちろんことですけれども、見て仰ぐ、イエス様を見て仰ぐということが私たちの信仰の歩みの中で絶えず行われていく。そして本当に皆さんと共にその救いの恵みを賛美していくということが感謝なことではないでしょうか。そこで最後に賛美をしたいと思います。突然ですけれどもすみません、もし小池さんできましたら、このこちらのインマネル賛美歌の177番、今から60年ぐらい前のワシップソングって言ってもいいと思います。ヨハネの3の16をそのまま賛美にしてあります。しかし文語訳ですので、少し馴染みがない、出ません、ごめんなさい。もしあれでしたら周りからいやいや賛美歌を取っていただいても感謝なんですけど、 よろしいですか、できますか、できますか。177番、 れを信ずる者の滅びずして常しえの命を得んためなり、それ神は世を愛したまえ、祈りさせていただきます。それ神はその独り子を給うほどに世を愛したまえり、すべて彼を信ずる者の滅びずして常しえの命を得んためなり。感謝申し上げます。神の独り子イエス様が十字架にかかってくださったために、私たちは今あることを思うことです。どうぞあなたをいつも見て仰いで賛美して歩む生涯をなさしめていただくことができますようにお願い申し上げます。ひとときを感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。